こんばんは。
いや。
ボートカーに乗ってたろ。ほら、あの帽子かぶった男、俺を車に乗っけてくれたあれだよ。ボートみたいなの、あんた後ろ座ってた。
さあね、つまり君が変とは思わないけど、何言ってるかわからない。
ほら、あそこで車降ろされたろ。その場所はあんたが行き先を指示して俺を降ろせと言ったんだ。そして降りると俺は車に轢かれる羽目に。だけど目が覚める、それは夢だった。ところが後になってみると俺はまだ夢を見てた。目が覚める夢を見てた。
偽りの目覚めってやつだ。俺はしょっちゅう見た。
でも俺はまだ夢の中にいる。そこから出られなくなった。まるで永遠に感じる。俺は目覚めるけど別の夢の中に目覚めるだけ。それにだんだん怖くなってきた。だって話す相手が死人だったり、テレビの女性は死んでる状態を説明して死後に訪れる夢の時間みたいに言うし、自分が死んだみたいに思える。
昔見た夢の話をしよう。そう言うと大抵 2,3 分つまらない話を聞かされると思うだろうし、実際にそうかもしれない。でも見たところそう用もないだろ。とにかくフィリップ K ディックのエッセイを読んだ。
何、夢の中で読んだの？
違う違う、夢を見る前だ。それは夢のきっかけだ。そこで語られてた小説が流れを我が涙と警官は言った。
ああ、読んだよ。それで彼賞を取った。
そう、彼はそれを一気に書き上げた。彼の中から溢れ出る感じ、まるで一種のチャネリングか何かみたいに。で、とにかく出版から4年して彼はあるパーティーに行って、ある女性に会った。本の登場人物と同じ名前だった。彼女には恋人がいて、名前が本の恋人と同じだった。その他に彼女は警察本部長と付き合ってた。彼の名前も本の登場人物と同じだった。そして彼女は自分の生活をいろいろ話したが、何もかもが本の通りだった。彼は恐ろしくなった。でも訳がわからない。それから少しして彼は手紙を出しに出かけた。そしたら、なんていうか、いかにも危なそうな男が車の外にいる。いつもなら彼は避けるけど、その時は男の方に進んで、どうしましたと尋ねた。すると男はガス欠だと答えた。彼は財布から男にいくらかやったが、そんなことしたのは意外だったそうだ。そして家に帰って思った。ちょっと待てよ、あの男はそうだ、ガス欠なんだからスタンドには行けない。で、自分の車に戻り、その男を見つけて連れてってやることにした。そしてスタンドに入ろうとした時、ふと気がついた。これも私の本にあるぞ。同じスタンド、同じ男、何もかも。このエピソードはどう見たって何か気味悪いだろ。で、彼は牧師に相談した。どうやってその本を書き、4年後自分にどんなことが起こったか。彼がそんな話をみんなすると、牧師は言った。それは使徒言行録だ。使徒言行録の内容だと。ディックは読んだことないと答えた。それから彼は帰って使徒言行録を読んだ。そしたらもうゾッとした。登場人物の名前まで聖書と同じだった。使徒言行録は西暦50年の出来事を多分その頃書いてる。フィリップ K ディックはこう考えた。時間は全て幻想で、本当はみんな西暦50年にいる。彼がその本を書いたのは何らかの理由で、彼が一時的にその幻想、つまり時間のベールに穴を開けて、そこで使徒言行録に語られていることを目にしたからだと。そして彼はグノーシス主義に傾いた。そこでは創造神、つまりデーモンが来たるキリストの再来と神の国の到来を自分たちに忘れさせようとして、この時間の幻想を作り出した。みんなは西暦50年にいて、誰かが忘れさせようとしている、つまりそのもうすぐ神が来ること、それが時間だ。それが全ての歴史だ。言ってみれば絶え間なく続く、そう、気をそらす白昼夢。俺はそれを読んですごく奇妙だと思った。そしてその晩夢を見た。夢の中の男は霊能者と思われてた。だけど俺は疑ってて、本当は霊能者じゃないと思ってる。すると急に体が浮いて、ふわふわと天井に登り、屋根を突き抜けそうになって、分かった、霊能者さん信じるよ、本物だ、下ろしてって思った。すると体が降り始め、足が床についた時、霊能者がグリーンの服の女性に変わった。その女性はグレゴリー夫人。グレゴリー夫人はイエーツのパトロンだった。アイルランド人だ。俺は彼女の絵も写真も見たことなかったが、それが確かにグレゴリー夫人の顔と分かった。歩いていくと、グレゴリー夫人は振り返って言った。宇宙の本質をあなたに説明してあげましょう。 時間についてフィリップ K ディックは正しい。でも西暦50年は間違いです。正しくはただ一瞬があっただけ。それは今であり永遠なのですと。その一瞬の中に神が現れて質問を問いかけてくる。その質問とは大抵こんな感じだよな。永遠を過ごしたいか、天国に行きたいか。すると俺たちは、いいえ結構です、まだいいですと。つまり時間はただノーと言って神の誘いを断り続ける。それが時間というものだ。だからもはや西暦50年でも2001年でもない。そうだ、ただ一瞬があるだけで、その中にいつも俺たちがいる。それから彼女は言った。これはみんなの人生の物語であると。そして目に見える現象は違っても物語は一つしかない。その物語はノーからイエスへの移り変わり。全ての人生は結構です、結構です、結構です。でも最終的には、はい、わかりました、私は受け入れます、喜んでお受けします。つまり人生は旅だ。そしてみんな最後はイエスというだろ。
そうだ。
で、夫人と歩いてると牛の犬が俺の方に走ってきた。そいつを撫でて嬉しかった。何年も前に死んだんだ。それで撫でてるとなんか様子がおかしいのに気づいた。気持ち悪いドロッとしたもんが胃から出てる。そしてグレゴリー夫人に目をやると彼女は咳をしてる失礼で、吐いたものが顎を伝っててすごく嫌な匂いだった。で、俺は思った。待てよ、これはただのゲロの匂いじゃない。もちろんゲロだって臭いけど、それは死人のゲロの匂いみたいだった。強烈なひどい匂いだ。そして分かった、自分が今いる場所は死者の国だって。周りのものはみんな死んでる。俺の犬は10年前だし、グレゴリー夫人はもっとずっと前だ。やっと俺は目が覚めて愕然とした。それは夢じゃなくて実際その場所に行ったんだと思った。死者の国だよ。
で、どうやったの？どうやって夢から抜け出したの？
何、どうってことない。それも一つの人生を変える経験ってやつさ。その後は人生の見方が変わった。同じようには見えなくなった。
わかるけど、どうやったの？どうやって最終的に夢から抜け出したの？困ってんだ、俺は夢にはまってる。だって自分じゃ起きたと思ってもまだ夢の中にいるし、永遠に続くみたいに感じる。夢から覚めて本当に目を覚ましたいんだ。どうやって目覚めたか教えて。
わからない、わからない。今じゃ俺もなかなかね。だけどもし君が起きたいと思ってるなら、多分そうすべきだ。そう、もし起きられるなら起きなきゃ。じゃないとそのうち起きられなくなる。だからそう、ああ簡単だ。そうだ、ただ目覚めろ。